ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、帽子遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、常連さんとお連れのお客さん、カウンターで3名ね。
はい。今日のお客様は津和野町香味園上領茶舗のリコッタルミさんと、津和野町特定地域づくり事業協同組合職員の岡崎隼太さん。あ、ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
オンラインで、なんか文字しか見たことなかったんですよ。
それはどういうきっかけで始まるんですか？
英語の勉強を私はしたいと思って、フランス人の夫も英語の勉強をしてて、で共に第二外国語なのでペースが結構同じぐらいの学びのペースで、で一緒にチャットでやり取りするようになって、顔も見たことないっていう状態が7ヶ月ぐらい続いて、
で日本
に、そうだからもう全然もうそんなんじゃなくて、もう本当にもう顔も見たこともない状態でずっとテキストだけでやり取りしてて、その時主人がオーストラリアに住んでたからフランス行く前に寄るわって言って日本に寄ったタイミングで、まあ、初めて日本に来る人って大体京都とか、ね、そういうところに行きたがるじゃないですか。
そんなイメージあります
ね。そう、奈良とかね、でそれで関西に来てくれて、で大阪で初めましてで初めて顔を見たっていうそう、あ、こんな人だったんだみたいな。そう、でそれで一緒に付き合うことになったんだけど、フランスに戻ったんで大阪に日本に呼び戻してっていう、
すごい出会いですよねびっくり、
街でって言ってい
や、アクティブですね。
いや、そんなことない、そんなことない。
でもそれだけでも驚きなのに、そっからですよ、街で見つけたフランス人のご主人を津和野まで連れてきちゃったんですよね。
そうなんですよ。
なんかもう点々としすぎてちょっとい
ろんなね、
いろんな場所が出てきて、僕ちょっと地理苦手なんでなんで津和野だったんですか？
津和野は、まあ、そもそも私の父親の実家なんですよ。そうで、おじいちゃんおばあちゃんが小さいお店を営んでて、ちょっと私の父親が病気でこっちに戻ってこれなくなって、で家業をもう廃業しようかみたいな話と、津和野に来られる外国人観光客のその当時 60% ぐらいがフランス人だったんですよ。でそれが重なって、じゃあ何かご縁があるかもしれないから、まあいいところだし行ってみようみたいな感じで、津和野で事業をやってみようっていうことになったっていう。
岡崎さんはどういうきっかけで津和野に来られたんですか？
僕正直もう全然アクティブでも何でもないんで流れに身を任せたらここにたどり着いたみたいな
その流れ知りたいですよね、ルミさん
すごい気になります。逆に
もともと漫画家になりたくて、とりあえず親が大学は行けって言うんで、僕だから何のどこの大学の試験を受け取るか分からずやってて、でそれがたまたま福岡の大学で、でずっと僕は漫画の勉強というか練習してたんで、もう漫画家になりたいし金を払ってもらうのも悪いから、もう途中で中退して帰って、でおばあちゃんが一人で寂しそうにしてたんで一緒に同居して、それが津和野というか、まあ日原の家なんですけど、ちょっと働こうかなと思ったら、そこの関係者の人がもうすごいよくしてくれて、農業研修生として仕事をくれて、でそしたらこ の, なそのすごい長い名前の会社ができたんでこれは岡崎くんに合うんじゃないかって言われて今やってる感じ。
これですね、津和野町特定地域づくり事業協同組合に。
そうですね、
入られて、
はい、
です
僕もまだ覚えてない栗は僕個人で今やってるんですけど、栗自体がまだ苗木の段階なんで、さすがに実が取れなくて、それまでの間何もしないとなるとちょっと奥さんにちょっと怒られるんで
ゆくゆくは栗農家になられるんですか？
栗もやりながら他のも、まあ酒屋も続けたいんで、もう決めてないです
でもそうやってなんとなく流れてきたっておっしゃってたけど、流れてきたところにやりたいことがあったってことですか？
まあ、元々そんなにこだわりがなくて、僕自体がたまたま仲良くなった人がすごい尊敬できる人だったんで、あ、その人の言うことを聞いたらうまいこといくのかなと思って、 その人の研究してるみたいな感じですねだから僕いっぱい師匠がいるんですよ。いろんな師匠が。
なんかいいですね、 いろんな師匠がいる町つわのってことですか。
まあそうですね。
でもそれでね、奥様はどちらの方なんですか。
大学が福岡で、その時に出会った同じ学科の、地元がもともと奥さんは福岡の人間ですね。
ねえ、リコッタさんもフランスからご主人連れてこられて、
そうですね、
小崎さんも福岡から連れてこられて、ね、奥さん、いやそんな田舎って言わなかったですか。
いや今も言ってますねもちろん今も言ってますけど、まあそれはあの手この手を使って言いくるめるというか、その場しのぎを
知りたい、その言いくるめが、ね、あの手この手が知りたいですけど、
もう福岡都会ですもんね。
都会ですね、
全然違いますよね、
はい、それは多分奥さんは窮屈だと思います、うん、でもまあどうにか僕がうまいことをやれればなと思って、こういう問題は結構抱えるんじゃないかなと思います僕は。やっぱり I ターンとかで U ターンでも帰ってきても一人の問題じゃないんで、
ね、でも家族になるとねいろいろありますよね。こっちのいいところと、ね、あちらの、
あ、それはよく天秤にかけてますね、
悪いところみたいなのが両方映るけど、実はこう4つの証言に全部ね、こっちのいいところと悪いところ、うん、あちらのいいところと悪いところって全部4つ入れてみたら、意外となんか、あ、こっちの方が良かったなってなることもあるんだけど、私とかも大阪のいいところと、まあ、ツワノの良くないところって斜めにやっぱり比較しちゃうと、それはなんかね大阪のいいところの方がいっぱい出てくるんだけど、まあ、大阪の悪いところ、大阪のいいところ、ツワノのいいところ、ツワノの悪いところってやると、ツワノの方がいいよねみたいな感じになるんですけど、ね、まあ、なかなかそういう比較ってできないですよね。
そうです
ね、実際に、ね、住んでみないとわからないし。
ハートフルデイズ。さて皆さん、公務園上寮茶舗のリコッタルミさんと、津和野町特定地域づくり事業協同組合職員の岡崎隼人さんのお話、まだまだ続いていますよ。
今はお茶屋さんもされながら、はい、マーケティングというか オンラインで、はい、日本柱で仕事をされてるというか、
今はもう主のなりわいをお茶屋にシフトしてて、やっぱりどうしてもお茶屋の仕事がおろそかになっちゃうんですよ。やらないとダメなんですけど、儲からなくて時間がかかる方に避けなくなってきちゃうじゃないですか。なので一旦マーケティングの仕事を終わりにして、で今お茶屋を 100% で頑張ろうって思ってるんだけれども、2割ぐらいはマーケティングの仕事しながら、8割を逆転させた感じですかね。なので週のなりわいをお茶屋さんに今はしてます。
それでも収入面の不安はなくやっていけてる感じではあるんです、
う
ん、
収入面の不安がないっていうよりもコストがかからないんですよ田舎って、うん、そこがやっぱ一番の魅力
ありますね、
うん、ね、家賃も変な話都会と比べると格段に安いし、まあ、野菜とかももらったりとか、
ね、ありますね。
多いですよね
非常に助かってますね。
そうですよね、お隣さんがお味噌作ってくださったりとかそういう、 こう優しいお付き合いがたくさんある中で、生活にかかるコストが本当格段に安くって、無駄遣いも多分都会にいたらちょっと気になるものがこう飛び込んでくると買っちゃってたりとか食べたりとかしてたかもしれないんですけど、そういうのも減るからだと思うんですけど。
それはありました ね、僕なんかもともと収入なんかゼロだったところからアルバイトをして、で今ようやく仕事に就いたみたいな感じなんで、収入面では本当不安だらけだったんですけど、奥さんも仕事をしてくれて、で僕も仕事でようやく今生活をしているところですけど、まあ、本当出てくのがあんまりないというか、このさっきも子供のことでもあったんですけど、保育園に預けてもお金あんまり、僕の収入とかが少ないからっていうのもあるかもしれないですけど、あんまりいらなくて、だから2人で共働きするっていうことに対する不安もなかったですし、まあ、変に僕が負い目感じてたんで、家事とか育児もバランスよくやってるんで、なんか逆にこういう不安定な状態から始めて、僕も今までは家事もしないし何にもしないような 人間だったんですけど、やったら妻が喜ぶんでそれをやり始めて、ご機嫌取ってだましだましこうどんどんどんどんこう
田舎ライフ、
田舎ライフに、うん、でそこでちょいちょい福岡に帰って、あ今日あ3時間かからんかったんか、すぐ帰れるなとかって言ってドライブが好きだったんで、うちの奥さんがそれも兼ねて、ちょうどいい距離だねって言って、あ子供もこれぐらいの距離だったらぐずらないなとかって言って、こうちょこちょこちょこちょこ、
本当ちょうどいい距離ですよね、都会と、はい、東京も飛行機で、まあ、萩和美空港までここから50分ぐらい、ああでさらにそこから1時間ちょっとで着いてっていう感じだし、
そうですね、
大阪も先ほど申し上げたみたいな3時間ぐらいで着けちゃうし、福岡も車で3時間で行けちゃうしとかって思うと、もうすごい遠いように見えて、行くのが手間だけど、
まあ、抱える問題はもう全部田舎の共通の問題というか、まだツアノはいい方なんじゃないかな、若い人の顔をよく見るんでうまいことやれてるんじゃないかなとは思いますね。他の田舎をまあ見たわけでもないんですけど、
リコッタさんはなんか今後未来の夢っていうか、こんな風にしていきたいなっていうのに、
そうですね、これから先っていうところでいくと、今やってるお茶屋さんお店を、まあ、ちゃんとビジネスとしても軌道に乗せて、まあ、次の世代につないでいったりとかっていう風にできるといいなっていうのはすごい思ってるのと、あとやっぱり主人がフランス人っていう特殊な環境なので、そのフランスと日本をつないでいくっていうか、フランスとツワノをつないでいくようなことがもっとできればいいなというふうには思ってて、で今観光の滞在型のツアーとかを、私ではなくて夫がメインで、
素敵、
その旅行会社さんにアプローチしたりとかしてる部分もあるので、そういうのがこう形になって、コロナの後ですね、皆さんがツアーの楽しんでもらえるような日をちょっと夢見て頑張りたいなというふうに思ってます。
ワクワクしますね、聞いてると。いいですね、
僕もよく思いますね、次の世代にっていうのは本当子供ができてから思うようになりましたね、うん、今農地が余りまくってるん で、
そ, うです、ね、
それを保つっていう作業がものすごい労力なんですよ。その世代がもう年を取ってきてるんで、僕の師匠も言ってることなんですけど、農地をまず守る、守るところからやってるから、まあ、収入とかもあるけど、で僕は栗を始めた一つも田んぼに栗を植えるっていう例があって、あ果樹にしたら一人の扱える広さが大きくなるんで、それをやって、もう自分の本当もう手がつけれないぐらい作ってしまって、誰か本当 I ターン U ターンの方が来たらすぐ貸せるような、で僕がそのなんかテンプレートというか、始める栗で生活がある程度できますよっていうのを見せたら、今後あの栗が余ってますし、岡崎さんももともとこういう方でこういう風に成り立ってきた方なんで、多分大丈夫だと思いますよとかっていう風に言ってもらえるのは、未来の予想図の一つなのかもしれないですね、うん、それは思いました。
いいですね、
なんかいちいちかっこいいですよね。
そう僕が多分かっこいいと思ったら、多分僕の触れてきた師匠たちがかっこいいんですよ。
じゃあもっとかっこいい方がいらっしゃるということですか。
ツワノいいですね、はい、かっこいい師匠がいる街、
ね、会いに行かないとダメです ね、
うん、ねですね、
世の中に本物がいるんですよ。
本物がいる街
キャッチコピーみたいな、ね、すごいも
んいるんですよ。
素晴らしい、
はい、
今ねなんか島根にいるお父さんお母さんたちはこう帰ってきてほしいなって思ってるお母さんたちお父さんいっぱいいると思うんですよね。そうやってご自身もね、お二人ともお子さんができたからこそ、なんかそういう人たちにアドバイスするとしたらどんな言葉をされます？
いや正直多分帰ってきてほしくないと思ってますよ。
あそうなんだ、
はい、お父さんお母さんがね、はい、意外とそう思ってらっしゃる方多いかもしれない、ね、
はい、だからどっちかっていうと多分自分の息子とかには多分もう苦労もしてきてる上での経験値の結晶なんで、それを苦労させたくないってやっぱ思っちゃうのが親というか、それがあるんで、どっちかっていうと僕は田舎暮らしをしたいとか、やる気のある若者、違う世代が来て違う行動の人たち、それこそフランス人の方とかでも、もういろんな外国の方がやっていく教会もあるし、お寺もあるし、神社もあるんで、そういう宗教面でもカバーできると思いますし、我が子っていうよりも多分新しい違う誰かっ ていう人向けの町だと思いますね僕は、う
ん、ご自身のお子さんにはじゃあどんな風に、
まあ、僕自身、まあ、どこでもいいです、ツワノでもいいですし、まあ、だから僕がこういう何にもない状況から今生活してあなたを育ててきましたよっていう、だからどうなってもやっていけるよっていうノウハウは僕は教えてあげれるんで、それをどこに行けどこに行くなとかっていうのはあんまり言いたくないですね。
今の岡崎さんのお話を踏まえて、確かにお父さんお母さんが、うちもそうだったんですけど、祖父と祖母は、お店は辞めたくないけれども帰ってきてもらってもここでは生きていけないからっていうふうにすごい言って反対してたんですよね。でも私がすごい思ったのは、お父さんお母さんが生きた世代と今を生きてる世代っていうのは違うから、その時よりももちろん科学も進化してるしツールも進化してるし、私の祖父母はお茶屋をやっても絶対に生きていけないっていう風に言ったんですよ。でも祖父母はもちろんオンラインショッピングとか知らない世代じゃないですか。だから遠く離れたところからポチッとカートに入れてそれが送れるなんていうことを、決済も終わってるなんていうことを知らないから、だから絶対にやっていけないっていう風に言ってたと思うんですよ。その絶対にやっていけないって思っている世界っていうのは実は本当の世界よりもすごい小さくて、実際やってみるのはその本当次の世代で、それを任せられるか任せれないかっていうところは大きいのかなっていうふうにはちょっと思ったりとかもしました。で、意外と任せれなかったりとかってするじゃないですか、うん、自分自身のやっぱりやり方とか、ここはこういうふうに成り立ってきたからとか、そっちが勝つとどうしてもやっぱりうまくいかない部分があると思うんですけど、意外とその生きる力だけが、うん、身についてたら意外と大丈夫だったりとかしますよねっていうところとか、
ね、僕が推したいのは、僕なんか趣味の人間なんで、もう小説漫画を趣味としてるんで、それができればもうどこでもいいんですよ。だからそういう、今ならもう多様になってきてるじゃないですか。ゲームだって今コロナでまた盛り上がってきてますし、いろんな人の趣味っていうのがあって、それを重きを置きたい人って多分いっぱいいると思うんですよ。仕事なんかもある程度生きていければいい、でも趣味ががっつりやっていきたい、 SNS とかにも上げていきたいとかっていう人にはいいかなって思いますね。僕も趣味はもう農業しながら頭の中で話を考えてとかっていう生活がすごい合ってるなって思うんで、だから配偶者をうまく丸め込めるかなっていうのが一番ですね。
でもね、家族だからね、うちの場合も夫と子供と一番小さいこの集合体でどういうふうに考えるかっていうところは確かにあるかもしれないですね、うん。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。